説教鉄の扉を砕く神石戸元牧師。
今朝の聖書は主イエスキリストの激しいこのうめき声が聞こえ響いてくる、そういう言葉であります。聖書の中にはところどころにそのような言葉があることを私たちは知っております。イエスマンガリレアで伝道を始めました頃、こんな事件があったと書いてあります。ある安息日に街道に入られた。するとそこに片手がなえた不自由な男がいた。仕事の関係かそのために病気になったかは特定できませんが、ともかくそのような片手のなえた男がいた。人々はイエスを訴えようと思って安息日に癒されるかどうか注目していた。イエスは手のなえた人に真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々に言われた。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながらその人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。これはマルコ福音書の初めの方に3章のところに記されている言葉でありますが、マタイ福音書には同じ事件を記述したと思われることが12章にありましたけれども、イエス様がこの時人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながらこの男を癒されたとあるのはマルコ福音書でありました。しかしここにすでに主イエスは人間が律法の規則にとらわれ、神の愛と憐れみを忘れていた現実を鋭く嘆かれ、うめいていたという事実が指摘されております。律法の規則にとらわれて本当の神の愛と神の憐れみというものを忘れてしまっていた現実、それはファリサイ派の人々だけではなくて、人間には誰でもそのような神の御心を疑い、その方に進ん神の御心の方に進んでいこうとしない、そういう頑なな心というものがあるのであります。イエス様はそれを深く悲しんでおられた。今日の聖書にはその主イエスキリストの心の叫び、うめきが前面に真正面にこの打ち出されている箇所であります。13節の今日のマタイ福音書の23章の13節の冒頭にこういう言葉がありますね。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ、そういう言葉であります。もうかつての口語訳はこの不幸だという言葉を災いだと、そういうふうに訳してありました。まあ、不幸でも災いでも、それは深くイエス様がこの現実を悲しんでいる状態を表しています。その時にキリストご自身の心の底からこの絞り出せるようなうめき声がここに記されている。ああなんと悲しいことか、そう思うと私の胸は張り裂ける、そういう気持ちであります。このマタイ伝の23章の、まあ、次のページになりますか、37節にはこんな言葉がありますね。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、メンドリが雛を羽の下に集めよう元に集めよう集めるように 私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。メンドリがヒナを自分の羽のもとに集めようとするんだけれども、それ何度もそうしようとするんだけれども、エルサレムの人々はそこから離れていった。その時にイエス様の心というもの、キリストの内面から絞り出されたような嘆き、悲しみ、あるいは時には怒りも含まれたような思いがあったということであります。このように聖書に断片的に記されておりますけれども、今日の聖書のところではそれらがまとまって、これからあと7つの事柄がなんと悲しいことか、なんと嘆かわしいことか、まあ、そういう言葉がのことが7つほどですね、出てくるわけであります。まあ、マタイ福音書はこの三条の説教で、あの有名なこういうふうにする人は幸いだ、そういう言葉が、祝福の教えがあることで有名でありますけれども、そのようなものとはここでは真反対の真逆のようと思われるようなイエス・キリストの災いの言葉がここに記されています。しかし今申し上げましたように、それらは災いとか不幸なことをただ指摘しているのではなくて、そこには主イエス・キリストの悲しみが示されているということであります。聖書はそれらを見据えることによって私たちに本当の福音を明らかにしている。最初の言葉でありますが、人々の前で天の国を閉ざしているから悲しいとキリストは言われました。この23章の最初のところの13節ですね、律法学者たちとパリサイ人の人々、あなたたちは人々の前で天の国を閉ざすからだ、災いだ、不幸だ、自分がその天の国に入らないばかりか、入ろうとする人をも入らせない、そう書いてます。彼らは、律法を誰よりも勉強して、聖書の言葉を誰よりもよく説明できた、うまく人々に解説できたけれども、彼らは律法の解説者にとどまっていた。いくら合理的な説明、理性によって人々にそのことを、聖書の言葉を説明したとしても、彼ら自身が神の国に入ろうとしない、あるいは他の人々を求める人を入れようとしないとは一体どういうことか。キリストはそのことを嘆いておられる。このことをこう読みますと、私自身もですね、あなたは牧師として聖書の言葉を説明する役割を与えられていることがいるけれども、どんなにこの聖書の言葉をうまく説明し得たとしても、それによってあなた自身が神の国に入っていこうとしないならば、私はそれを悲しむとキリストは言っておられる。あ、そういうふうに言っておられるんだということを示されたように思います。どんなに熱心に教会に、また教会で奉仕しようとも、それによってあなた自身が神の国に入ろうとしないならば、私はそれを何よりも悲しむとキリストは言われる。このキリストの深いうめき、その心を我々はここから読み取らなければならない。この同じ箇所のルカ福音書のところの記事を読んでみますと、こうあるんですね。あなたたち律法の専門家は不幸だ。知識の鍵を取り上げ、自分が入らないばかりか、入ろうとする人々をも妨げてきたからだ。あなた方律法の専門家たちは知識の鍵を人々から取り上げているというのです。これはどういうことかと言いますと、聖書の知識というのは、まあ聖書全体というものをですね、ちょうど建物にこう例えている。そして律法学者たちは聖書という建物の門を開く鍵を 実は自分たちが持っているんだというふうに主張していた。自分たちだけが聖書を正しく解釈できると思っていた。しかしメシアと言われたキリストを認めようとしないことは、聖書を解く鍵を持っていないことを意味する。聖書の説明はできるんですね。ここであってああだ説明はできる。しかしその結果としてですね、人々を神の国に入れようとしない状態を作っている。また自分自身も入って行こうとしていない。そういうふうにルカ福音書は言っているわけであります。ヨハネ福音書第5章には、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしないと、キリストは言われました。イエス様という鍵を持たないで聖書を読もうとしているということです。聖書を本当に私たちに霊的な命を与えてくれる書とするためには、イエスキリストという鍵が必要なんだということです。このイエスキリストが自身が聖書を解釈していく、聖書の内容を解いていく鍵である、キーである。これなしにいくら読んでもその扉が開かれない、その奥義がわからない。そうキリストご自身が言われた。パリサイ人はこの鍵を捨てていたということであります。神の国に入る、神の国、神の命に触れる、神の命に満たされるということは一体どういうことなのか。ある牧師の手記、それはその12歳の娘をこの急性骨髄性白血病というんですか、まあ血液のがんでしょうか、急性の骨髄性白血病で12歳の娘を失った人の牧師の手記でありました。そこに次のような文章がありました。娘は小学校5年生の秋に、2学期が始まるの初めに突如病に病魔に侵された。学校から帰って間もなく鼻血が出て止まらなくなり、教会院でもあるお医者さんに診ていただいた。すぐに入院させるようにとの指示を受けた。検査のためということで病名は知らされませんでしたが、気のせいかなんだかただならぬものを感じ、また娘の足にできた紫色の斑点というんでしょうか、それを見て背筋が寒くなるような不安が走った。知らされた病名は私が一番恐れていたものでした。最短だと数ヶ月、執行猶予があるかどうかはわからないけれども、どのぐらいの期間かはわからない。まさに突然不意に死の宣告を受けた。体中の血が外に流れ出ていくような、凍りつくような冷たい辛い経験だった。秋にそういう病気が分かって、12月には一時退院でき、クリスマスを祝うことが、家族で祝うことができたけれども、その幸せは2ヶ月半しか続かなかった。3月の半ば、部屋の中のものがぼんやり霞んで見えると娘が言い始め、翌日入院、間もなく失明し、それを皮切りに病気の猛攻撃が始まった。4月末、私たちは彼女の容態から最後の日が来たことを悟りました。娘も何かを感じたらしく、死ぬのは嫌、死ぬのは怖いと言いました。妻も私も今この子を主イエスにお返しする時が来たと思いました。これまで先生方も一生懸命お世話してくださったけれど、 この病気はとても重いもので、イエス様がもうおいでと言ってらっしゃる。パパもママもイエス様を信じているから怖くないよ、安心して。ちょうどママに抱いてもらって安心して眠ったように、イエス様に抱かれなさい、イエス様イエス様呼んでいなさい。変わる変わる悟した。そしてイエス様のところに行くんだから、イエス様の子供の印に洗礼を受けようねと言いますと、娘は素直にうんとうなずき、直ちに洗礼を受けた。それからわずかの時を経て最後の息を引き取ったのでした。そのような時、私たちは天国がどのようなものであるのかを長々と説明している暇はないのです。ただこの夫婦はイエス様イエス様と呼んでいなさいと変わる変わる諭すことしかできなかった。しかしそれで十分であったと。必死で神の国に入っていく、その様子が伝わってまいりました。天国は遠いところにあるのではなく、キリストご自身の中にあるのだ。学者パリサイ人は神の国について天国について説明はできた。しかし自分たちはそこに生きていなかった。福音の周囲をただ巡っていただけだ。キリストは言われた。天国に入れ。背水の陣、これ以上後に引けないという生死の瀬戸際で、そこで救い主イエス・キリストに必死で、イエス・キリストという命の手綱につかまる、イエスの名を呼ぶ、そのように生きよとキリストは言われた。天国に入る、神の国に生きるということは、人間の側でもその必死な在り方が求められる。その人の生死に関わる。まあ実は私たち自身も洗礼を受けた時のことを考えてみますと、神の洗礼について神の国についてはっきりと分かっていたわけではない。しかし何らか自分はこれしかないと確信して洗礼を受けたと思います。そのような必死の思い、救いを激しく選び取っていくということがなければ、信仰生活に入ることはできなかった。命を得ることはできないのであります。まさしく激しく襲う者がこれを奪い取っているとキリストは言われました。大変これは勇ましい表現でありますけれども、私たちの人生において元気のいい時だけではありません。病気になって気弱になってしまう、なってしまう時もあります。困難に直面してどうしていいかわからない、そういう時もあります。しかしキリスト者は静かに神の道を、命の道を信じて、それを選択して、それを選び取っていく、この道を選び取っていく。聖書の信仰は形式的な外側のことにとらわれてしまうことではなくて、ただ本当に大事なことは信仰の命、イエス・キリストをつかみ損ねることではなくて、このイエス・キリストにつかまることだ。私たちに命と平安を与えてくださるイエス・キリストの裾でもしっかりと捕まえることだ。福音書の中にマタイもマルコもルカも書いてありますけれども、12年間も長血を患っていた婦人の話が書いてあります。多くの人々の雑踏の中に紛れ込んで、その婦人はイエス様の後の方からですね、こうついていく。そしてイエス様の 衣の房に触れたと書いてあるんです。イエス様の衣の誰もわからないような形で、誰にも知られないような形でイエス様のその衣の裾をですね掴んだ。その時イエス様は気づかれた。こんなに大勢の群衆がいるのに誰が触ったのかわかるでしょうか。しかしイエス様には分かった。私に触れたのは誰か。群衆の中にその人を探し求めた。そして婦人は申し出たと書いています。誰にも知られないように、そういう中でしかし後ろからイエス様の衣の房に触った、触れた。単に触れたというのではなくて、多分この婦人にとっては、女性にとってはしっかりとイエス様に捕まったということだと思います。そういう必死の思い、それをイエス様はちゃんと認識された。私に触れたのは誰かと言った。ただただ触れごちゃごちゃしてるんじゃない。本当にイエス様を求めて、その命とこの信仰を求めてですね、そこにしっかりと触った婦人がいる、人がいる、そのことをイエス様は認識なさった。パリサイ人は細かなことに注意を払っておりましたけれども、その肝心の神の国に生きていなかった。キリストはそのことをいくつかの具体例を出して、その後にも書いていきますね。聖書は書いていきます。15節は偽善者と、13節からですね、偽善者という言葉が使われておりますけれども、この偽善者っていうのは、この立派に着飾って宗教的な衣を着ていれば、その内面がどんなに乏しくても人の目には宗教的な人に見える。これが仮面という言葉で、俳優とか役者を表す言葉になっていた。あえに金メッキをすれば外からは金に見える。見た目はいいけれども本当はメッキしているに過ぎない。そういう自分、外側、人間の目に見えるところではなくて本当のものを掴んでいるということ、それが大事なんだとキリストは言っておられる。最後の方の22節のところでは、23節ですかね、のところでは、この捧げ物の中でここに八花、イノンド、ウイキョウなどの、これは日本で言うならばその調味料とかですね、あるいはネギとかそういったものの薬味とか、そういうようなことを表すようなものでありますけれども、そういったものを、そういったものものにもこの捧げ物をですね、十分の一を捧げるというようなことをしてたと。普通は穀物とかそういったものについてこう十分の一を捧げていくといったようなことが律法の中であったわけですけど、ですからこのパリサイ人は大変細かいところまでこう気をつけていたということなんですけれども、しかし肝心の捧げ物の根本的な精神が欠落していたということであります。キリストはこう言われた。律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしている、そう言われました。神の正義、神の慈悲、神の誠実、そういうことについてですね、このおろそかにされていた。さらにその次のところの24節のところでは、このユダヤの国では汚れたものっていうのをなるべく食べないようにしていると、食べないようにすると。汚れた生き物としていたブヨがですね、飲み物の中に入ると困るので、このブドウ酒などの飲み物をこしてですね、わざわざこして飲んでいた。そういう細かいことをしながら、汚れた動物であった、またこれもラクダという大きなものをですね飲み込んでいるといったような、 まあ、これも比喩的な表現だと思うんですけど、大事なことをですね、この大きなことを欠落している、これが人間の現実。私たちは信仰生活において、やっぱりこの目に見える事柄と信仰の根本ということを見失ってはならないということだと思います。信仰生活の中で私たちは聖書が語る神の声よりも、この世の人間の声の方に惑わされることが多いのではないか。まあ、私たちもこのようにして信仰生活を続けているわけでありますけれども、目に見えるところはですね、にところにだけ我々はこの気を使いやすい。そして大事な事柄、神からのメッセージを見失ってしまう。たとえこの世の人間がお前はダメだと言っても、キリストは言われる、あなたの罪は許されたと言っておられる。あるいはイザヤ書の中にはですね、ヤコブよ、あなたを創造された主は今こう言われる、恐れるな、私はあなたの名を呼ぶ、あなたが水の中を通る時も私はあなたと共にいる、あなたが大河の中を通っても激流の中に流されても、あなたは押し流されない、あなたが火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかないと神は言われる。我々は現実の目に見える事柄にとらわれやすい。激流に流されることがある、目の前の火の中をくぐらなきゃならない時がある。しかし神は言われる、恐れるな、私はあなたの名を呼ぶ、水の中を通る時も私はあなたと共にいる。この神のメッセージを我々は、言葉を信じていくのか、激流に流されたそこのところにだけとどまってしまうのか、この選択ですよね。この二つの前に我々は立たされている。私の目にあなたは値高く尊く、あなたを愛していると神は言われる。人々からどういうふうに言われても、神は私の目に、神の目にはあなたは値高く尊いものだと神が言っておられる。これらの言葉をどういう時にも新しく信じていく、この言葉を信じていく、選び取っていく、信じて選んでいく。モーセがカナンの地に入っていた時にも土着の神々がいたのであります、あったのであります。しかしモーセもその後継者ヨシアもイスラエルのために、あなた方はどの神を選ぶのかと言って選択しなさいと、と言って信仰の決断を迫ってますよ。モーセは申命記の中で、私は見よ、私は今日命と幸い、死と災い、この二つをあなた方の前に置く。あなたの神主を愛し、その道に従って歩み、その戒めと掟を守るならば、あなたは命を得かつ増える。あなたはどちらを選ぶのか、新しいこの状況の中でどちらを選んでいくのかと、モーセも、そしてさらにヨシアもこう言ってますよ。あなたたちは主を恐れ、真心を込めて真実を持って主に仕えなさい。もし主に仕えたくないというならば、あなたたちの先祖が仕えていた神々でも、あるいはあなたたちが住んでいる土地のアモリ人の神々でも、仕えたいと思うものを今日自分で選びなさい、そう迫ってますよ。信仰はいつも新しく、今自分が置かれている状況の中で、あなたは何を信じるのか、何を信じてこれからこの生きるのか、激流の中に流されたままで、ああダメだと思っていくのか、激流の中にも神は言われる、 私はあなたと共にいる、そうこの言葉を信じていくのかということで、自分でそれを選びって言ってるわけですよ。信仰は他人任せのものじゃないんですよね。自分が何を選ぶかだと言ってるんですよ。私たちはいつもこのいろいろな瞬間に神の言葉を信じて命と幸いの道を選ぶのか、滅亡と災いの道に向かっていくのか、ただ流されるままに向かっていくのか、いつもこの二つの前に立たされている。そして命の道を選んでいく、それが信仰です。私たちは時々聞きます。私の家には仏壇があります、先祖のお墓があります。確かにそうだ。たとえ仏壇があっても、神の憐れみと神の慈しみと神の義と神の誠実を信じていくことはできる。私たちはこの世にある限り不完全です。この世の何らかの支配や制限を受けています。しかしそれだからこそイエス・キリストは私たちに、ここに神の国がある、神を信じ生きる道を切り開いて、ここに神の国をもたらしてくださったんだということです。これを私たちはいつも掴み取っていかなければならない。これが礼拝です。先ほど読んだ詩篇107編にこうあります。10節、彼らは闇と死の影に座る者、貧苦と鉄の枷が締め付けられる囚われ人となった。苦しみを表してますよね。しかし主に感謝せよ、主は慈しみ深く人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。主は聖堂の扉を破り鉄の貫抜きを砕いてくださったと書いてある。キリストは私たちの心の中にある迷いや神の言葉に背を向けていこうとするような、そのような罪の思い、その鉄を、かたくなな思い、その鉄の貫抜きを砕いてくださったと書いてますよ。そして神を信じるように、命の道を選ぶようにと、そうキリストは私どもに今週もまた信仰の道を共に、この主と共に歩んでいくものでありたいと思うのであります。お祈りいたします。天の主の神様、新しい習慣が与えられました。それぞれこの世にあって戦わねばならない、忍ばねばならない、使えねばならない、さまざまの忍耐とロークが私たちを待っています。しかし主よ、どうか今週もまた主の初めに立って、ただ主の御言葉を信じ、命と幸いの道がなと私たちの前に用意されていることを信じて、今週もまたそれぞれ良き戦いをなすことができますように、一人一人のうちにあなたの御言葉と御霊を豊かに注いでください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。